もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
54歳です。
54歳？
はい。
ご主人何歳ですか？
あ、主人はおりません。
あ、そうですか。
はい。
ずっと一人ですか？それとも離婚して一人？
20年前に離婚いたしました。
あ、20年前に離婚。それからずっと一人ですか？
はい、はい、そうです。
で、お子さんはその結婚の時にはいなかったんで。
二人おります。
二人。
はい。
で、今二人とは一緒に生活していないんですか？
娘と二人で暮らしております。
お嬢さんと二人。はい。お嬢さん何歳ですか？
23歳です。
23歳。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
息子の借金の問題でして。
あ、息子さん何歳ですか？
26歳です。
26歳。
はい。
息子さんは独立して。
そうですね。職場の寮に入っております。
息子さんは独身ですね、まだ。
そうですね、はい。
はい、わかりました。それで相談はどういうことですか？
息子がカードローンをしておりまして、
はい。
職場の方に督促状が届いたということで、
はい。
総額100万ぐらいあったと思うんですが、
はい。
で、督促が来たところの40万円を、まあ、とにかく払ってしまおうということで、私の方が出しまして、
はい。
で、その後、じゃあ残りをどうするかということで、
はい。
弁護士さんに相談しまして、任意整理をしようということになったんですが、
はい。
電話には出ない。
はい。
で、職場に連絡をすると、つないではもらえるんですね。それで、弁護士さんとの話し合いはどうなったかとか、
はい、
進捗状況を聞くんですが、
はい、
まだ連絡してないとか、はい、この書類を送ってないとかって言って、のらりくらりで、今まで来てしまいまして、
はい、
ついに裁判を起こされたというか、訴状が届いてしまいまして、
はい、
で、それでまた連絡をしたんですが、
はい、
電話には出ない。で、職場に電話すると、つながるんですが、まあ、これから弁護士さんの方に連絡してみるよと言うんですが、どうもしてない。
はい。
っていう感じで、もうどうしていいのかわからない。
この息子さんは、あれですか、若い頃からいろいろ問題を起こすお子さんだったんですか？
はい、中学生の頃は携帯でゲームをして、
うん、
結構な、請求が来たりですとか、
はいはい、
専門学校に行った時に、家からちょっと遠いところだったので、
はい、
専門学校の寮に入った時に、
はい、
何かあるかわからないからということで、ちょっと多めにお金を振り込んでおいたものを全部使ってしまって、結局足りなくなってしまったりですとか、はい、そういうことはよくありました。
要するに、中学生の頃から、こういうようないろいろ問題があって、今、
はい、
こういうちょっと大きな問題になってきたと。
そうですね、はい。
こういう状態の中で、今日の相談っていうのはどうしたらよろしいでしょうかっていうことですね。
そうですね、はい、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるので、伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
あ、もしもしよろしくお願いいたします。
は
い、
お母様ね、弁護士に相談をされて、
はい、
整理しようっていう話に一旦はなってるわけですよね。
そうですね。
それはお母様の方で一緒に足運ばれたりはしたんですか？
弁護士事務所さんの方には一緒に行って、
はい、
どこどこからいくら借りたのかとかっていうそのお話をしまして、
はい、
それで弁護士さんの方でじゃあ源泉徴収を送ってくださいということだったんですね、はい、それで、息子に送るようにっていうことで別れて、送りなさい送りなさいよって言ってる間に裁判所の方から通知が来まして、
はいはい、
でまた会社にお電話してつないでいただいて、
は
い、そしたらもう弁護士さんの電話番号さえもうなくしたと、
はい、
っていう感じなんですね、
うん、そうするとお母さんの方でその弁護士から名刺もらって連絡先分かるんでしょ？
いやいや全部息子に渡しました。
じゃあ、お母さんの方でその弁護士の事務所の連絡先も何も知らないの？
知らないです、はい。
あれまあ、それは困ったね。
はい、そうなんです。
で、息子はそれなくしたっていうわけ？
なくしたっていうんです。
もういい年こいて26になって、そんな塩梅じゃ、どないもしょうがないよな、
はい。そうなので、このままほっといこうかっていう気持ちもあるんですけれども、うん、やっぱりそんな息子でも会社の方ではクビになってない 感じなので、まあ、発覚してるとは思うんですけれども、
うん、
職を失うことになってもなっていう心配もありまして
。いや、失うことになるでしょうね、多分このまま行ったら。あのね、その職場の寮っていうのはとっても遠いんですか？
いえ、車で1時間半ぐらいかかる。
あ、でも車で行けるんですね。
はい、そうですね、はい。
お母さん車は
運転できます。
できるの、はい、じゃあね、お母さん車で休みの土曜か日曜かがいずれ休みなんでしょうから、
はい、
あらかじめ言うと逃げ出してるから、どうせ押しかけていってどっか行ったなんて嘘に決まってんだ。部屋探しはあるんだからね、きっと。
はい、
それを探し出して首根っこ掴んで、その弁護士のところとりあえず連れてきなさいよ、面倒見たいんなら。
はい、
それからね、訴状が届いてるっていうことになると、
はい、
これ訴状届いてからもうどれぐらい経つんですか？
2週間ぐらい経ちます。
あのね、
はい、
訴状届いたっていうのご自宅へ届いてるのね。
そうです。
でね、それ代わりに受け取っちゃったわけでしょ？
そうです。
受け取ったっていうことはそこでスタートしてますからね。
はい。
で、そこに期日の呼び出し状が入ってて、
はい。
いついつ出廷しなさいよって案内があるでしょ？
は
い、
ありました。はい、うん、
それほっといたら欠席判決ってね、判決出ちゃうんですよ。
はい。
で、判決が出てそのまま2週間経ったら確定しちゃってね、
はい。
息子さんの給料即抑えられますよ。
はい。
っていうことは知ってる？
はい。はい、わかってます。
だから今の状態ってかなり切迫してんですよ。
そうですね、はい、う
ん、だったら1時間で行けんなら行って、
はいはい、
何やってんだあんたっつってね、
はい、
それでも言うこと聞かないんならもう縁切りなさい、ぶっちゃけっていう話なんですけども、はい、どうせそんなことできないから、
はい、
お母さんね。だけどさっきのね、職場に督促状が来て、はい、その40万私が払いましたっておっしゃるんだけども、残りの100万からあって、残りはどうなってんの？
残りは督促が
まだ来てんでしょ？
届いてます。はい、
これね、
はい、
このまま行ったらアウトだし、お母さん今回始末してもまたやりますよ。
そうですね、うん、
なんでここまで甘やかしたの？
正直言いますと、
うん、
息子に対しての興味がなかったというか。
興味がないってのはどういうことなの？だってちっちゃい頃からお母さんが女手で育て上げたんでしょ？
はい、そうです。
可愛いと思ったことないの？
可愛いとは思ってるんですけれども、
うん、
あまり近づきたくないみたいな感じはあります。
なんかさ、暴れて暴力振るったりしたの？
はい、いや、そんなことはないです。どちらかというとかなり我慢はさせてきたかなと思います。
我慢はさせてきた
っ
ていうのは、
はい、母子家庭だったので、
はい、
一人で家で留守番させたりとか。
それがなんか引け目なの、お母さんにとって？
そうですね、それは引け目でした。
ただ、
はい、
結果としてはお母さんのそういう応対の仕方が、
はい、
今の彼の姿になって、
はい、
跳ね返ってきてるんだよね。
そうですね、はい、それは、はい、
そうするとね、
はい、
今回どうしても助けてやりたければ、
はい、
さっき申し上げたように訴状の問題は、
はい、
もうほっといたら2週間前に来てれば、期日指定はおそらくあと2週間後ぐらいに入ってるはずですよ。
はい、そうです。
だいたい1ヶ月後ですから。
そうです、はい。
で、それでほっといたら判決が出て、
はいはい、
強制執行されて、
はい、
今の給料差し押さえになって、で、はい、職場としてもそこを本人が解決しないようであれば自発的に退職せいというプレッシャーは当然かかってきて、いたたまれなくて辞めざるを得なくなって、
はい、
そういう形で辞めた子っていうのは、次の職場をきちんと見つけられるかっていうとなかなか難しい。
そうですね。
で、仮にうまく見つかっても、またそのお金のことがね、
はい、
どうにでもなれみたいな雰囲気のようなお子様だから、この先何度もやっぱり繰り返していくだろうと思いますんですよ。
そうですね。うん、はい。わかりました。はい。
わかりました。で、なんか寂しいよ。
そうですね。はい。
もうちょっとね、
はい。
トローに終わるかもしれないけども、
はい。
息子さんとお母さんの間で、
はい。
おそらく気持ちの交流はおそらくないんだろうと思って、お母さんがそういう、
はい、
今おっしゃったような言葉を口にされるっていうことは、 問わず語らず、息子さん自身の方も、お母さんの気持ちのありようっていうのは、そこはそこで分かってますから、
もうちょっとこと踏み込んでいこうかと思います。はい、
その辺のちょっとありようっていうのは私には何ともお話ができないので、
はい、
さっき申し上げた限度のことはちょっとやってくださいね。
はい、はい、
加藤先生とちょっと変わりますから。
はい、
非常に冷たい言い方ですけれども、
はい、
息子さんのことを忘れなさいよ。
はい、あ、そうですか。
だって、うん、小さい頃から苦労して育ててるから、
はい、
関心がなかったところでなくて、いろいろいろんなことがしなければならないんでしょうね。
うん、
だけども、あなた
は
今できないものね、もうここまで来ちゃってると。26歳でカードローンで破産してるっていうと、デビッド・シーベリーという人が不幸を受け入れる、そうするとすることが見えてくるっていうんですよ。後悔をしてるとどんどんどうしようもないことが膨らんでいくだけなんですよ、悩みが。
はいはい、
それで僕は今言ったように不幸を受け入れる、そうするとそのお母さんの態度を見て息子がまた自分のことは自分でせざるを得ないという、
うん、
そういう態度に変わるかもしれない。
不幸だとは思ってはいないんですけれど。
不幸と思ってないの、この事件を。うん、
まあ生きてはいるので、
うん、
なんとか生活もできているので、
うん、
ラッキーな方なんじゃないかなっては思っては。
だけどどうしようもないでしょ今。
そうですけれど、まあ
弁護士事務所に行ったって、
はい、
あなたは名刺ももらわないわけですよ。
はい、
ずっとそういう形で生きてきたわけです。
関わらないようにってことですか。
関わらないようにというか、
はい、
解決しようという前向きの姿勢がないんですよ。流されるんですよ。
ああ、そうですね。流されてはいます。はい。
自分を殺して物事の解決をしてきてんです。
はい、そうです。
こういうのを自己消滅型解決方法って言うんです。自分を捨てて物事を解決してきたんです今は。
はい、
で解決はしていないんですよ。どんどん問題は大きくなってます。
はい、なってるとは思います、自分の中では。はい、もう何も幸せとか不幸とか考えてません、
うん
うん、特に希望もないですし。
この人生は自己消滅型解決法っていう言葉がぴったりじゃないですか。
そうですね、はい、う
ん、だから最初に言った忘れなさいっていうのは最も冷たいような言葉ですけれども、
はい、
最もきつくて勇気のある言葉なんです。
はい、
息子に対する最大の愛は、
はい、
この場合息子を捨てることなんです。
はい、
あなたの愛は、
はい、
息子をダメにする愛なんです。
はい、そうですね。はい、
54歳今まで辛いことばっかりあったでしょ。
はい、そうですね、辛かったです。はい、
これから素晴らしい人生にしましょうよ。
はい、
だからここで生き方を変えよう。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
不幸を受け入れる、するとすることが見えてくる。